新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキ
セッションセッション
セッション
メインセッション
メインセッション。ギャンブル依存症とはいかなるものなのか。アメリカのメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手の口座から日本円でおよそ24億5000万円を引した銀行詐欺の容疑で訴追された元通訳の水原一平容疑者。日本をはじめ世界でも大きく報じられたこの問題。ロサンゼルスの連邦地検によりますと、水原容疑者は2021年から2024年、違法賭博の借金返済のため、大谷選手の口座から胴元側に不正送金したとされます。ロサンゼルスの連邦地裁は、保釈条件として、大谷選手や賭博の胴元との接触禁止や、ギャンブル依存症の治療を受けることなどを設定しました。ギャンブル依存症をめぐっては長年問題となっており、2018年にはギャンブル等依存症対策基本法が成立しましたが、未だ多くの人が依存症だと指摘されています。今夜は水原一平氏のニュースをきっかけに、ギャンブル依存症とはいかなるものなのか、治療に取り組む精神科医とギャンブルにのめり込んだ経験もあるタレントの青木さやかさんを迎えし考えていきます。では本日の、ゲストです。精神科医で昭和大学附属烏山病院の医師、常岡俊明さんです。スタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
では常岡さんのプロフィールご紹介します。常岡さん、2009年から昭和大学附属烏山病院に勤務し、2018年から慢性期病棟病棟長としてギャンブル依存症治療プログラムを開始。専門は薬物依存、ギャンブル依存、アルコール依存、ピアサポートなどで、著書に僕らのアディクション治療法、楽しく軌道に乗れたおすすめの方法があります。
はい、常岡さんは普段はどういったお仕事されてるんですか？
はい、普段精神科医をしてまして、外来と病棟で、ギャンブル依存に限らず、いろんな依存症や統合失調症やうつ病の方の治療に当たっています。
こういったその報道が過熱する時期というのは、はい、患者さんからもいろんな声というのが上がるんでしょうか？
そうですね、一つ面白かったのは、みんなやっぱりいろんな、今回の件に関していろんな意見があったんですが、外来に来ている患者さんや入院している患者さん、みんなこれは依存症だよねと、僕たちは勉強して分かったけど、治療する前は僕たちも責めたかもしれないっていうようなことを言っていて、そこでなんか自分たちの勉強してきたこととかのが意味があったっていうことになってくれて、それはすごくありがたく思っています。
また例えばメディアだと、水原一平けしからんみたいな感じのトーンが強いですけれども、多くの当事者、回復者の方々と早くつながってほしいっていう反応が多いのが印象的ですね。
はい、辛かっただろうっていうのが、もう多分みんなの一致した意見で、早くつながって、発覚してよかったとか、死なないでよかったっていう意見が、これは医療者もそうですし、当事者の人たちも多く聞かれますね。
もちろんその依存症はその種類によっては加害をするという側面もあるわけですが、同時にさまざまな回復に向かっていく病気という側面もあります。今日はそちらを紐解いていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方スタジオにお越しいただきました、タレントの青木さやかさんです。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。青木さやかさんは大学卒業後フリーアナウンサーを経てお笑いタレントに転身なさって、2003年どこ見てんのよのネタでブレイク。以来バラエティ番組やドラマ、舞台などで幅広く活躍されています。ご自身も、ギャンブル依存だった過去を告白し、厚生労働省の啓発イベントに参加するなど積極的に発信なさっています。
はい、ギャンブルに携わっていたのは青木さんはいつ頃だったんですか？
20代の前半にパチンコを知りまして、で、依存というかハマっていたっていうのは20代の後半の 4,5 年だったと思いますね。でも毎日のように 言ってましたね。
あ、はい、診断はされてたわけではないけれども、はい、もうハマりにハマってたと。
そうですね、あのギャンブル依存症っていう言葉もなかったですよね当時はね、はい、なんか仲間はみんな言ってるし、うん、普通のことっていうような感じでしたけれども、うん、でもやばいなと思いながら言ってました、う
ん、なるほど、はい、これあのまずパチンコをするようになったきっかけなどあったんですか。
友人に誘ってもらって2人で行って、うん、たのが一番最初、当時のパートナーだったかな、まあ、そんな感じですね、は
い、なるほど、はい、実際どんなところに惹かれたんでしょうかパチンコの。
なんだろうな、やっぱり単純に楽しかったですね、うん、そのリーチアクションとか、うん、はい、興奮する材料でもあった、うん、あとは、なんていうんですかね、まあまあ、稼げたっていうとちょっとあれですけど、ギャンブルだと稼げたっていう、はい、お金がバイトするよりも、お金が入ってくるっていうことはすごく、うん、なんかいいなっていうふうに思いましたし、
なるほど、
はい、
あとリーチアクションって話ありましたけど、パチンコも機械でね、はい、もうジャンジャンジャンジャンといい音が鳴って、はい、なおかつなんか楽しい画像も目の前に表示されて、はい、であたかもこれからいいことあるかもよって煽るじゃないですか、はい、それが良かったんですか。
そうですね、逆にあのパチンコにはまらない人ってどういう人なんだろうって思うぐらい私は楽しかったですね。
なるほど、それがほぼ依存症代だったなと今振り返って思うのは、はい、どんなところですか。
あのお金がなかったですよね、はい、消費者金融さんでもう何社も借りて、それで、まあ、どうしようも立ち行かなくなると母親にお金を送ってもらって、うん、で、ちょっとずつ返してまた借りてやるっていうのを数年続けていたので、うん、もう本当に最後はもうあの自己破産をするかなんか逃亡するとか、うん、あとはもう売れるかしかないっていうふうに思ってましたね、
うんうん、その中ではパチンコをやめるという発想はあまりなかったわけですか。
やめたいって頭では思ってるんですけども、うん、だからそこら辺がちょっと私も当時どうなってたのかよく分かりませんが、でも昨日負けた今日負けたお金はなんか明日取り返さなきゃギャンブルでっていうふうには思ってましたよね。
ギャンブルによって失ったならギャンブルで取り返すと、
それ以上に稼げる手段がないと思ってましたから大きく負けてましたから。
うん、どれぐらいだったんですか。
数百万は数年で行ってたと思いますけど、まあ、親にあの返してもらってたので消費者金融に借りていたのは数十万だったと思いますけど、それでも大きかったですね。
そうですね、あの消費者金融も利回り高いですし。
そうですね、
で親御さんに借りるときは何て説明されてたんですか。は
い、あのとても仲が悪かったのでその時にあの困ってるからお金貸してよっていうふうに電話するんですね、うん、そうするとすごく親が怒ってくるんですけれど、うん、じゃあもういいって言って切ると。で数日経つと現金かけ止めで親からお金送られてくるんですね、はい、その封筒できるだけ心を動かさずにこう封筒を破ってまたギャンブルに行ってましたね、
うん、
もうなんか最低な、今話すとね、繰り返してました。でもこれで取り戻そうみたいな気持ちはありましたけどね。
じゃあ辞めたきっかけというのは何だったんですか。
もう仕事、まあ、私はあのちょっとどこ見てんのよってギャル、はい、2003年4年ぐらいかな、すごく仕事が忙しくなって
大ブレイクされてましたね、
はい、ギャンブルに行く時間がなくなったっていうのが大きな理由です。
なるほど、
はい、
そもそもそれどころじゃなくなった。
そうです、うん、はい、真面目な性格ではあるんですよ、
はい、
だから仕事は休まないっていうことですね。
うん、満たされたとかそうしたことではなかったんですか。
満たされた、
満たされた、あの他のことでとか。
あ、それとは違いました、まあ、正確に言うとその仕事が増えて、
はい、
パチンコに行く時間もありましたけ、 ある時もありましたけれども、でも大きなお金を稼いでいるのでもう仕事で、
うん、
なんかあのなんて言うんですかね、大きなギャンブルっていうんですか、大きく稼げるギャンブルに一回手を出したことありますけれども、
はい、
それはもう本当にまずいと思って、うんうん、先輩から本当にやめた方がいいんだっていうふうに言われて、
うん、
そこからは距離を置いてるっていう感じ、距離を置く努力をしているって感じですかね。
うん、だから今でも刺激とかはあったりするんですか。
行きたいっていうですか、
などですね、はい、
こういう話をするとすごい、あ、行きたいなって思いますし、あのギャンブルの広告とかお店とかがあると、はい、うわちょっと覗くだけ覗いてみようかなって思いますし、好きは好きですね、うん、今ももちろん、
うんうん、はい、だけどやめ続けてるということなんですね。
距離を置いている、頑張ってという感じです、
うん、しかもそれを専門家にアドバイス受けるでもなく自分でされてきたんですか。
そうですね、まあ、ある種立派っていうかですねだなとも思います
けど、我流で戦ってきた
んですね。我流でやってきましたね、うん、ただ、まあ、あのギャンブルだけじゃなくてあのいろんなものに依存しがちなタイプの人間ではあるので、自分でその危うさは分かっているので、うん、
はい、
自分がこう弱くなったり辛いことがあると自分の癖に戻ってしまう っていう、うんうん、あの危うさを持ってるってことを認識してるので、それをどうこう社会的にちゃんとするためにあの自分がいたらいいのかってことは常に考えてはいます、
うん、じゃあ何か渇望とかがあった時はどんな手段でそれをやり過ごせてるんですか？
私はあの動物愛護活動してるんですけれども、はい、その、まあ、いろんな理由があってやってるんですけれども、大きな理由の一つがそのギャンブルに行かないために多くの時間を費やすために違うコミュニティをこう見つけそこにするためにっていうのはありますね、うん、はい、
不健康で自分に有害なご慈愛をするなら社会的に良くて自分にもいい慈愛がその動物愛護だったんですか、
はい、そうです。ちょっと健康的すぎて本当はギャンブルの方に行きたいなって自分もありますけれども、うん、今のところうまく付き合える、はい、娯楽として付き合えるっていう感じがしないんですよね。なんかどっぷりはまり込んでしまうと思うんですよ、うんうん、楽しいからですね、やっぱり私にとっては。
うん、
は
い、なるほど。改めてですが常岡さん、このギャンブル依存症、これあの水原氏もギャンブル依存症だと話しており、うんうん、はい、そしてあの法廷の方もね、依存症だから治療受けなさいと言ってます、はい、うん、ギャンブル依存症とは改めてどういった病気なんでしょうか？
まあ、依存症の一つで、依存症ってアルコール依存とか薬物依存もある中での、まあ、ギャンブルに依存してしまうっていうことなんですけど、うん、まあ、すごく分かりやすく言ってしまうと、やめたいと思いながらもやめれない病気になります。で、はい、よく間違えられるのが、すごく好きで好きで好きだからの延長で依存症になるんじゃないかって思われがちなんですけど、もちろんスタートは好きで始める人たちも多いんですが、最終的に依存症になっていくと、あの他のことに興味がなくなっていくんですよね。あの自分が生きて、人間って生きていくためにいろんなことで、あの報酬系っていう、まあ、回路を回さなきゃいけないんですけど、はい、それを回すことで例えば辛いことに耐えたりとか、もっと頑張ろうって思ったりとか、いろいろなことでそういうことをやっていくんですが、多分さっきの青木さんの場合、あの動物愛護活動とかやることでその報酬系が回ったりとあると思うんですが、うん、他のことで回らなくなっていくんですね、はい、で他のことでは鈍感になっていく、かつその依存対象、ギャンブル依存ならギャンブルだけですごく過敏になっていく。そうすると生きていくためにはその報酬系を回さなくてはいけないので、あの生きていくために他のことで鈍感になってしまうんで、他のことでは対処しきれない、そうするとギャンブルをせざるを得ないってなっていって、うんうん、まあ、大体多くの人たちがあの、まあ、病院に来るときになるとですね、あのギャンブルを やめた方が楽なのは分かってると、はい、でもギャンブルやっても苦しいんだ、でもやらなきゃもっと苦しいんだみたいな形ですね、うん、他に手がないんだって言って、うんうん、来られる方々が多いですかね。
その中では今青木さんの話もあったように、例えば借金をするとか、うん、あるいはその家族に本当のことを告げずにお金を借りるとか、そうしたことというのもあることなんでしょうか？
はい、
もう
すごく典型的で、ギャンブルを先ほど通りし続けなくてはいけないっていうふうになっている病気なので、いやギャンブルをし続けるためには当然ながらお金が必要になってくる、はい、まあ、そうするといろんな、まあ、まずは公のところから借りたい、で公のところがダメになると、あの貸してくれなくなると、友達だったり家族だったり、とにかくいろんなあの、まあ、嘘だったりとか、あの本当はやっちゃいけないような手段も含めて、うん、とにかくそのギャンブルをすることが一番っていうふうに脳が支配されてしまう病気なので、はい、あの典型的な形かなというふうには思いました、
ね。うん、例えば人の財布から盗んだりとか、あるいは家族のものを視野に入れたりとか、うん、そうしたいけないとは分かっているけれどもというような行為も行ってしまうんですか？
そうですね、あの僕たちはやっぱりいけないと思うことを、ね、やらないようにしようっていうのは脳の理性で思うわけなんですけど、はい、そのしっかりとそれを守ろうっていうものより強い力でもって、あのそのギャンブルをせざる得ないっていうふうにとらわれてしまうと、まあ、言い方を変えれば妄想って言ってもいいかもしれないですけど、うん、ギャンブルをするしかないんだ、先ほどのね借金を例えばギャンブルで返すしかないって話もありましたけど、はい、それも冷静に考えたらいろんな方法あるのかもしれないですが、ギャンブルで勝つしか自分の生き残る道とか自分がこれからやっていける道はないっていう妄想にとらわれてしまうような病気っていうふうにイメージしてもらえると分かりやすいかなと思ってます。
またいろいろな依存症はやはりその何かに頼るだけではなくて、それにこう乗っ取られるような感覚もあり、うんうん、また優先順位が大きく変わってしまうという側面があるように思いますが、これはいかがでしょうか？
そうですね、あの先ほどお話した通り、その報酬系を回す過敏性が変わってくるので、結局それでしか報酬金が回らないってなると、それを使わざるを得なくなってくるわけですよね、うん、はい、そして、まあ、基本的にはやっぱりそれだけではないとしても、報酬金が回るよば自分が嬉しいっていうことが物事を行う時にはかなり出てきくるので、例えば子育てとかって無償の愛って言いますけど、最初には子供が元気に育つことで、あれは報酬金をもらってるわけですよね、
長期的に。
お金ではなく、うん、あのお金ではないけど、あれは優勝だと思うんですよ。そういう形でいろんな あの形でのこちらの報酬受けが回るような形で嬉しさをもらってるんですけど、それがやっぱり嬉しくなくなってしまう、鈍感になってしまうと、やはり周りから見るとそこに興味がないように見えますし、ギャンブルにばっかりとらわれているというふうに見えますよね。
なるほど。
で、実際の形の行動としてやはり優先順位は当然報酬系を早く回せるものにどんどんどんどん流れていくという形ですかね。う
ん、場合によっては例えば仕事しなくてはいけないんだけどもどうしてもギャンブルにとか、はい、お金がないんだけれども嘘をついててもギャンブルに使うとか、はい、誰かとの約束があるんだけれどもそれをすっぽかしてでもギャンブルにとか、はい、そうしたように優先順位が変わってしまうわけです
か。そうですね。しっかり約束を守ってその人の信頼関係を維持するっていうことでは報酬系が足りないっていうことですよね。回らないというふうになっていくと。
なるほど。あの青木さん今の、はい、お話には心当たりはありますか。
すごく分かりました。私も早くあの先生に聞けばよかった我流でやらないでですねと思いましたけれども今ものすごく腑に落ちたのがあのとにかくそのギャンブルっていうかパチンコと言いますけどパチンコをやってる時の興奮、
うん、
度合いってすごいんですよ、うん、で今私があのやっている例えば動物愛護活動とか子供と暮らすことっていうのはしみじみとした幸せなんですよね、
うんうんうん、
なんか小さすぎるんですよ、
うん、
だからいつもなんか物足りないんですよ、
うん、
なそれがすごくこう言葉で言っていただいて理解ができました。だから考えてしまうんだギャンブルのことっていうですね、
うんうんうんうん、私はギャンブルはほとんどしてませんが、
はい、
あのパチンコ行っても玉の買い方が分かんなくて帰ってきたぐらいなのででも友達と一緒に行っていたらもしかしたらやり方を覚えたかもしれませんが、
そうです
ね、他に刺激的なゲームは好きなんですね、
はい、
そうするとゲームだと数秒に1回シャーっていう瞬間があるわけです、
うん、
やったっていう瞬間、それは日常生活では絶対にいられないぐらいのやったであり、でも負けると悔しいっていう日常では絶対味わわない悔しさがあるという、うんうん
はいはい、
こうしたその感情の機微の幅というのが、うん、しみじみと比べると相当振れ幅が大きいイメージが、
うんねうん、さらにギャンブルだとお金がかかってるのでもうその何、
うん、
もうそれじゃ私全然少ないんですよ今チキさんがおっしゃったことじゃ、うん、
シャーぐらいじゃ
ちょっとごめんなさいなんかもっと何千倍みたいなものがもうかあの感じたことがあるので、うん、あそれをもう一度感じたいと思ってるのかもしれないですね、うんうんうん、怖いことですね感じてしまうってことは
生活や命そのものあるしかけてることにもなりますよね、
うん、そうですね、うん、
今回その水原氏の報道が大きく取り上げられるようになりましたが、はい、角岡さんはその報道ぶりを見ていかがお感じになりましたか。
まあ、そうですね一個にはきっとこの方まあ、会ってないのでね診断はできないですけどギャンブル依存症の人がよく言うことをしっかりと言われているので、
うん、
ギャンブル依存症の可能性高いんだろうなっていうのが一つと、
うん、
あともう一つやっぱり、まあ、もちろんね、被害者の方も辛かったでしょうけどこのずっと裏切りながらやってきたしかも裏切ってる相手と常に顔を合わせながら2人で一個のミッションを乗り越えてきたって思ったらちょっと自分がその立場だったら思った時にでも本当に生きててくれてよかったって思うぐらいきっと辛かっただろうなっていうのが一番思いましたね、うんうん、
よく依存症当事者の方が言うことと今回水原氏が言っていることがかなり重なるということですけれども、うんうん、どんなところにそれを感じましたか。
あの何度も何度もあれですよねこれが最後だって約束しながら、
うん、
あの掛け金額を上げてくれ
同元とのやり取りで
そうですね、はい、やり取りであったりとかその自分で辞めたいって思いながらもね辞めれなかったりとかあと最後の最後にあれですよねあの何でしたっけ野球選手の方に少し口裏を合わせてくれというような話をされたりとか、
はい
はい、これもやっぱりあのギャンブル依存症の人たちが最後に破綻する間際にも、まあ、普通に考えればその願いが叶うはずない願いも、
うん、
やっぱり最後だからお願いしますっていう形でやってしまうのも、
はい、
でとにかく隠そうとしたりとかあの一部外に出しても全部は言いたくないっていう形 で、
うん、
で一部出たならもう全部言っちゃった方が絶対楽なんですけど必ずそこを一部は残したがるっていうのもギャンブル依存症の人たちの特徴としてはあのみんな見られる点ですかね。
うん、青木さんはこの水原一平氏に関する報道はどう見てますか。は
い、あの水原さんがおっしゃってること全てか分かりませんけれども私もあの今先生がおっしゃったようにあのとても共感するというか、うん、理解ができる額はとても大きいので、うん
はい、
あの額の違いはあれどあの私ももしかしたらかけるお金というか、うん、があったらそうなっていたかもしれないなと思うしあと1回やって勝てばどうにかなったんじゃないかって当時の私だったら思っただろうなっていうふうには思います。
なるほど。
でもあそこまで行ってしまうとあれですよねもう勝つしかないっていうふうにきっとなっちゃいそうですよ ね、
うん、勝って全て取り返してやめたい次なら勝てるかもしれない
勝ったらやめるって そのためにやるってみんな大体思うんですけど、うん、実際は勝つとさらにもう一回さらに勝つとあのここへの借金も返せるとかさらに出てなくしてしまうってことがすごく多いですね、はい、
うん、もし青木さんに当時、まあ、手を出せそうなお金あの例えば今回言うと大谷翔平選手の口座とか、はい、そうしたものが身近にあった場合にはやっぱりそれはよぎると思いますか。
あの私は人のお金 に手をつけるっていうことは多分しないタイプの性格だと思うので、はい、やらな大谷さんだとしたらやらなかったと思うんですけれども、ただ私がものすごくお金持ちだったり家族にお金があったとしたらやってたと思います。
うん、それが例えば兄弟とか親とか、
はい
は
い、
より身近であれば。
私はそこ の線引きがとても緩いタイプなのでやってたと思います。
なるほど。これ実際にこのギャンブル依存症というものがその依存症という名前がついているのであれば角岡さん回復可能な病気なんでしょうか。
はい、あもちろんそうです。あのただまあちょっとあれならよく病院に来てくださいってお話するんで、
はい、
あの病院のイメージってお薬を処方してはい治ったみたいな、その、はい、眠れない人が睡眠薬もらって、うん、はい治ったってイメージ持ちがちなんですけど、うん、あのそういう薬では治らなくて、あのギャンブル依存症に対して あのこういうような考え方を変えていくプログラム、まあ、認知行動療法って言ったりしますけど、うん、それを病院ではやっていますし、あともっと根本的にはその自助グループっていうものがあって、はい、そのやめたいと思ってるけどやめれない人たちの集まり、アルコールだったら AA っていうものがあって、ギャンブルと GA っていうものがあの日本中にある、まあ、世界中にあるんですが、うん、そこを紹介させていただいて、そこでのプログラム、あの自分の気持ちを正直に話しながら、なんで自分はギャンブルが必要だったのか、でどういう考え方の癖があるのか、それを直していくプログラムっていうものをあの自助グループでやってもらうと、
うん、
でそれを病院で並走しながらですね、あの今はこういうことをやっているとか、まあ、やってるとやっぱり少し自分と向き合うことが必要なので、はい、辛くなっちゃう人たちも結構いるので、そこをフォローさせてもらいながら、あの自助グループ通いながら認知行動療法やって、うん、っていう回復していただくと、あの僕からするとこの回復者って方々やっぱり自分と一回向き合うのでストレス対処能力とかすごい上がりますし、やっぱりこういうような自分は何を本当は考えてたのか、自分にとって何が大切なのかっていうのをすごい向き合うことになるので、
うん、
僕の言葉で言うとやっぱ回復者ってすごいかっこいいんですよね、
うん、
だからすごくかっこよくなれるあの回復治療プログラムがありますし、あのみんな中には依存症になってよかったってなったからこそ自分とこういう自分と向き合えたって方々もいるので、
うん、
依存症になったら終わりっていうこのイメージが多分僕はすごく足を引っ張ってて、
うんうん、
依存症になったらあの治療してくれればいいんですよ。で治療すればすごく前よりも全然豊かな生活になるので、ぜひ治療してくださいって、はい、病院の医者としては思ってます。
ある意味ストレス対処や心の運転法に上手になっていくと、
そうですそうです、
ありますね、
はい、
なおあの AA あるいは GA という言葉ありましたが、これはどういった意味なんでしょうか。
ごめんなさい、それぞれのアルコールアノニマスと、無名の依存症者たちっていう形で、あのアメリカの方でもともとは、AA ができてですね、アルコールを依存症の人たちが精神科医たちもなかなか治してもらえなかった、
うん、
ただ依存症者同士で話して自分たちの話をしていたら、あのなぜかその時はお酒が止まったという話があって、うん、そこから彼らがどんどん仲間を増やしていきながら、で自分たちのやったこと、話していってる中でやったことってどんなことだろうっていうのを振り返ってそれをまとめてくれて、まあ、12ステッププログラムっていうプログラムに直してくれて、でこれが最初アルコール版だけだったんですが、徐々にそのアルコールですごく効果があるということで薬物版 NA っていうものができて、
はい、
でギャンブル版 GA っていうものができて今広まっているというところですかね。
うん、青木さんの場合ですとある種、まあ、行動療法的というか、まあ、ほぼ立つというかギャンブルから距離を置くっていう生活に、はい、あのならざるを得なかった、それはもう多忙になったから、
あそうですね、その時ね、
うん、っていうのがあってましたけど、はい、ピアサポート的な誰かと話をして、うん、ちょっとストレスの緩和手段を手に入れるとか自分の弱さを知るとか、そうした体験っていうのはあったんですか。
当時は全く思いませんでしたね、うん、そういうところに行こうというのは、それはあの自分が苦しいけれども病気だとも思ってませんでしたし、うん、
はい、
あのなんとかなるっていう思考になってしまってたからですね、
うんうん、
でも今はあります。動物愛護の団体で過去の話をしたりとか、私は自分の話をしたり過去の話をしたりするのがすごく好きなんですね、うん、なんでかっていうとその当時のことが思い出せるし、うん、ちゃんとこう刻めるんですよね、当時辛かったことや、うん、 こんなに大変だったから切り替えようと思った思いとか、はい、喉元すぎれば忘れてしまうところを忘れないようにするために自分の話をしているようなところもありますから、皆さんそうなんだなというふうに思いますね、自助グループの皆さんたち。
でも話すことによってあえて思い出すことで、はい、喉元すぎて暑さを忘れて、じゃあまたできるなっていう方向に行かないためにも話すことは役に立ってるんでしょうか。うん、
私にとっては今のところ役に立ってはいます。はい、あの我流でねやってますけれども、うんうん、まあ、それでもでもすごくギャンブルに行きたいですよ、うんうん、だからもしかしたら違う方法があるならば、うんうん、あのお聞きしたいなっていうふうには思いますね、はい、今我流じゃないものがあるならで、
今常岡さんが話されている中では、まあ、医師との相談の下で状況を話すことと、はい、それから自助グループにつながること、うんうん、ここでこう話し合いながらある種自分のことを語る言葉を手に入れていくこと、こうしたような資産があるということですか。
そうですね、まあ、自分のことを語った次にはさらに次のステップとして、その自分のどういうところが自分の、まあ、性格だったり考え方の癖もしくは行動の癖、どういうものが自分の人生を生きにくくしているのか、うん、もしくは依存させやすくしているのか、そこをあの自分がこの人とやりたいっていうパートナーと、まあ、パートナー、まあ、先行く先輩ですかね、はい、その先輩と一緒にあの振り返っていって、でそこを直していくっていう、まあ、プログラムが12ステッププログラムって言われていて、
うん、
まあ、そういうことをやっていくっていうのもまあ一個なのかなって思います、うん、そうするとよく言われるのは認知行動療法、やっぱりうまく我慢してもらう方法だと思うんですけど、はい、まあ、我慢を楽に我慢できるようにしましょうっていう方法、まあ、それはもちろん意味があると思うんですけど、うん、12ステップ終わった方々ってなんかギャンブルがいらなくなったみたいな言い方をしていて、
はい、
それってやっぱりちょっとレベルが違う回復なんだろうなって個人的には思っていて、なんかかっこいいなって思ってます。
いかがですか青木さん。
そうですね、私はなんかあの話を聞いていて、私はきっとまだギャンブル依存症じゃないに違いないみたいなところがやっぱりどっかにあるんですね、変なプライドみたいなものが。だからなんかそこに行くのもなみたいに思ってるのかもしれませんけれども、でもやっぱりどうしてもギャンブルに行きたくなる自分がいるので、はい、行かなくても平気だっていう風に、うん、だところまで持っていけるだったら、なんかあのそれを知ってみたいなとは思いますね、
うんうん、あと、あ、今いつもの渇望というか欲求とか刺激とかを欲している自分がいるなっていうことを俯瞰したり、あるいはモニタリングするということも大事なんですか。
う
ん、
そうですね、やっぱり今自分の現状をやっぱり把握するっていうのはすごく大事なことなので、うん、ただなかなかそれがすぐに気づけなかったり、気づくこと自体が難しいので、僕たちが言うのは、その渇望が出た時ってつまり行動としてどういう行動をしてますかっていうのをまあ結びつけてくださいってお話はよくしてますかね。例えばあの夜にあんまり寝れなくなったりとかしたりとか、やたらお金のことが気になったりとか、なんか普段連絡しない人ところに調べ物し始めたりとか、何か本人の中の渇望と結びつくものっていうのはあることが多くて、まあ、渇望の前の段階ですよね。本当の渇望になっちゃうと、まあ、本人も分かりますけど、
はい、
これを放っておくと渇望に結びつくみたいなものを分かるようになっていくと、まあ、楽になっていきますし、
うん、
じゃあ分かったらどうするのかって言った時に、やっぱり分かったらすぐに自助グループに行ってその相談を、あれ今もしかしたら最初 の渇望に行く道を行ってるのかもしれないって話をやっぱりすることで、その解決をしっかりできるといいというふうに進めてますね。
前兆のパターンの把握のようなものになるわけですか。
はい、はい、そうですね、
はい、青木さんの場合は何かこう、あ、ギャンブルパチンコってなる時のパターンみたいなのって思い当たる節はあったりするんですか。
もう今でも結構常にありますね、うんうん、そのギャンブルのことが頭にない時はいいんですけれども、はい、今もギャンブルの話してるじゃないですか、
はい、
そうするとギャンブルって言葉が頭の中に残りますよね、うんうん、すると当時の興奮が蘇るっていうか、うん、こういう話しながらも、いや行きたいなみたいな部分がどっかにありますよね、
うん
う
ん
う
ん、
どうしてるかっていうと、まあなんかいやいやここまで我慢したんだしなとか、うん、もう10年ぐらい我慢した、ここでやめるっていうのはちょっとない、うん、ないなとか、
うん、
今こんな話してるのに明日行くわけにいかないなとかですね、うんうん、そういうところでストップかけてるっていう感じですか、ね、
なるほど、ある種道徳的というか、はい、言った手前みたいな、
うん、そうですそうです、そこしかないです、
そこでなんとかすがってるという感じですか、はい、他にはどんな手段があるというのあるんですか。つまりここまで我慢してきたからっていうのは結構な我慢じゃないですか。
そうですね、
相当強い我慢で自制するっていうパターンだと思うんですけど、
はいはい、
そうすると自分の心が弱った時や頼りがたい時やもう折れた時は、
うんうん、
また行くっていうことはあり得ると思うんですね。
そうですね、
それを防ぐというのはどうやってやってるんでしょうか。
基本的には依存症の治療って強くなるより賢くなろうって言われていて、それこそ強さって例えばインフルエンザになって40度熱出てる時は誰もが弱くなるわけですよね、
はい、
強さってあの変動すると、 というふうに僕たちは考えてて、じゃ あの賢さ、要はもし渇望が出たらこうするっていうのをシステムとして決めておくと、
うん、
もうあの渇望が出たら誰々に電話するでもいいし、 LINE するでもいいし、もう家に入ってすぐ寝てしまうでもいいし、携帯スマホを切るでもいいんですけど、自分、まあ、あとは人によってはシャワーを浴びるとかね、
はい、
あの自分なりの方法を決めておいて、でそれをもう癖つけてもらう。で癖ついたものっていうのはあの弱ってる時でも同じように動いていくので、
うん、
その自分がギャンブルから離れるようなシステムをうまく作る、そういう賢さを手に入れてほしいっていうのを、まあ、診察とかでは伝えてますかね。
うん、
なるほど。もちろんその中の一個に自助グループっていうものが大きな存在ではあると思ってます。
うん、青木さんいかがですか。
そうですね、そう確かにな。私はね、今あの昔はタバコを吸っていて今は吸ってないですよ、
はい、
であの結構パチンコ屋さんってタバコを吸うところが多いので、うんうん、もしタバコを吸えるような、うん、あのパチンコ屋さんとかギャンブルができるところができたら、うんうん、あのもしかしたら行ってしまうかもしれない、パチンコ屋さんできたら行ってしまうかもしれないなっていう、うんうん、ことはいつもいつも思っているんですよね、うんうんうん、だから今先生がおっしゃったような何か行きたくなった時にどうするっていうのをですね、うん、ちょっと決めておいてもいいかもなっていうふうに思いましたね。
確かにあらゆるストレス発散手段は一度行うと自分の手元のレパートリーに残るんですよね、
うん、
それがいかに犯罪的なものだったり有害なものだったり、うんうん、そうするとやめたとはいえあの選択肢あるけどやってないっていうふうに常によぎってしまうから、うん、渇望や何かこう不安があったりするとついこうなったら行きそうだなっていうようなところはありそうですよね。
ありますね、うん、確実にあると思います、うんうん、何かすごく辛いことが起きた時とか、
うん、
ストッパーが外れた時にまず一番にそこに行きたくなるんじゃないか、
うんうん、
もうその瞬間だけでもそのもこあの物事を忘れられるんじゃないかって思うんでしょうね、うん、きっと。
なおかつその青木さんの場合はそのパチンコというパチンコ屋という場所に行ってやらなくてはいけないものですね、
はい、
一方で今回水原氏が関わっていたものあるいは最近の流行のものとしてはオンラインカジノやメールやメッセンジャーだけで済んでしまう、はい、つまりそこに行かないという我慢が効かないようなタイプのギャンブルというのが今流行しています。これはいかがでしょうか。はい、
本当にあのオンラインでやれてしまうのは大変で、
うん、
何が大変っていうとあのパチンコ屋さんとかってどんなに24時間やりたくてもあの12時間ぐらい閉まってくれてるんですよ。
はい、閉まってます、
はい、でまあ、大晦日ぐらいなんですよ24時間やってるのは。
うん、
ただオンラインってずっとやってくれるんですよね、国を超えるので、はい、であの常にどこかでやれて、まあ、要は休みがないわけですよね。でさらに病院の立場で言っちゃうと普段は入院するとそれが解毒って言って病院環境ではギャンブルできないよねと。で多分青木さんのその仕事が忙しくなってっていうのも一回解毒、要はギャンブルに強制的に触れられない期間があって少しあの冷静に考えれるようになって、でいろんなことをっていうのは期間大事なんですけど、
うん、
入院しても携帯電話さえ持ってればすぐにもう一回アクセスできるんですよね、
はい、
でこのいろんなアクセスしない能力とかは彼らやっぱり依存症の人たちって必死になって考えるので、僕たちがちょっと止めようと思ってもやっぱりその気になったら超えれてしまう、
うん、
っていうのがまあ一つと、やっぱりその24時間止まらずにかつアクセスが非常にしやすい、でかつお金も全部デジタルですよね、
はい、
やっぱ現実感がないんだと思うんですね。
うん、
昔はその借金をいつ初めてしましたかって質問したときに大体みんな答えてくれて、で借金の時の葛藤の話も教えてくれるんですよ、
はい、
消費者金融とか、うん、ただ今はもう最初の借金がそのままクレジットカードに紐付けされたりするので、
うん、
もう全然覚えてないっていうんですよね、うん、すごく若い子がすごい 大きな借金をしてるのにそれをほとんど無意識にやっている、でさらに24時間ずっとつながる、かつ24時間つながるってことは大体依存症になる人たちって1回ぐらい家族に怒られて、
はい、
もうしないって約束してるんですけど、もう例えば奥さんともうしないって約束をして、でも明日にあのお金が足りなくてギャンブルでお金をもう一回使っちゃって、でギャンブルでしかお金を取り返せないと思った時に寝てる奥さんの隣でもって自分はギャンブルを夜中にすることになりますよね。で失敗するわけですよね、さらに大きく負けを作ると、はい、やっぱりこれは自己肯定感というか彼女を裏切ってるって気持ちも辛いです、うん、でそんなことしたくないけどせざるを得ない、やっぱりそれが同じ場所にながらやれてしまう、かつ止めにくい、すごく依存症を早く作るあの道具だなっていうふうに思ってますね。
そうですね、加えてこれあのギャンブル依存症全体がそうではないが、しかしある種類のもの、あるいはギャンブル依存症に伴って借金をしたりお金を盗んだりあるいは騙したりということの場合は、うん、ある種他人への加害者になってしまったという、うんうん、この罪悪感のようなものもこれまた大きくのしかかることになると思いますが、うんうん、この点の手放しや向き合いというのはどうなんでしょうか。
すごく難しくてですね、一回やっぱり解読していただかないと、さっき言った通り優先順位が壊れてるので、うん、もうとにかくギャンブルで一回勝てばその後全部説明なんとか、その後に全部誤ったりとか取り繕えばいいって話になってしまうんで、一、
はい、
回はこのギャンブルから離れてもらって、でやっぱり冷静になってもらうことが必要なんだと思うんですよね、
うん、
でその上で、ま、もちろん本人がだいたい加害したいわけではないので、ただそれしかせざる得ないって妄想にとらわれているような状態なので、それがまず妄想であったっていうことを理解してもらって、でそこからどうやって償っていくかという話になるのかなというふうに思ってます、ね、
なるほど。償わなきゃが先に来てしまうと、そもそも依存症治療からむしろ遠ざかってしまう、
まあ、大体ギャンブルで勝って償おうってなるんですよ。
うーん、
はい、でもギャンブルで勝てないので、はい、結局より、まあ、変な言い方ですよ。例えば、100誰かに借り、ね、悪いことしちゃってたら、今日1隣の人から悪いことしてちょっと借りて、で、それを100倍になって100になったら全部返せるじゃん、そうしたら償えるじゃんっていう発想になっちゃうんですよね。まあ、おかしいって思うと思うんですけど、まあ、多分依存症になってるとそれでしか償えないっていう発想にとらわれてしまうので、
思考状態を伴う固定してしまう、思考状態を固定してしまう病気でもありますからね、は
い、そうですね、これしかないっていうふうに視野が狭くなってしまう病気ですかね、うん、
となると今回のように例えば水原氏に対してメディアがけしからん、先に反省するべきだ、病気のせいにして反省が足りない、先に反省してから治療に行け、まあ、こういったことを自由に言ったりするわけですが、むしろ先に反省だと言ってしまうことそのものが治療から遠ざかる、あるいは治療と程遠い行為になるわけですか。
そうですね、まあ専門家から言うと無理だからっていう話で、
うん、
もうなんか無理な、空飛べって言われてるのと同じような感じで、
はい、
それは無理なことを強制したって本人たち無理なので、よりそれができないことでもってより辛くなっちゃって、よりちゃんと向き合えなくなって、まあ、より反省とかそういうしっかり見つめるってことからより遠ざかっちゃいますよね。
うん、また依存症などの心理教育の観点からすると、そうしたバッシングというのはより悪い効果があると思います。つまり依存症にはまってしまうような悪い人と、決してはまることない自分たちのような人間というのを分けた上で、それぞれの人たちが依存症に対するある種の教訓とか学習を妨げてしまう、
うんうん、
そうすると体制がない状態で何かの誘惑とか何かのきっかけがあると依存症になるということもある、うんうん、そうした意味でも逆効果、怖い面もありそうですね。
はい、ダメ絶対が一番だと思うんですけど、
うん、
あれと似たような状態に今なってると思うんですよね。
厚労省が勝って言ってたダメ絶対キャンペーンのように、
はい、ダメ絶対って言われちゃったら、なっちゃった人はもう生きていけないじゃんっていう話だと思うんですけど、
うん、
むしろ誰もがなる可能性がある、だからなりそうだって思ったら、もしくは自分がなったんじゃないかって思ったら、まあ、どんなものでも病気なので、はい、早期に多分発見されるのは絶対いいに決まってるんですよ、
うん、
早期に、極端な話、さっきね青木さんが自分は病気じゃないかもしれないと思ったけど、でもまあ病院に行ってみて、私病気じゃないですよねって確認するでもいいと思うんですけど、そういう病院に行くことを妨げますよね。だってもし病気かもしれないって言って、うん、病気ですって言われたら日本中からバッシング食らうって思ったら、
うん、
まあ行きたくないですよね。
そういう自分になりたくないと思いますよね。
そうです、
うん、
でやっぱりその後の回復の話はやっぱりその病気っていうことよりも広まってないと思うので、うん、やっぱり病気になってしまったら、診断されてしまったら終わりみたいな雰囲気がありますし、だって病気になって病気で行動したらこれだけ叩かれるのかって思うと、まあ、額は置いといて、似たようなことをしているギャンブル依存症の人が自分も同じでしたって病院に来たりとか、告白はしにくくなってるんじゃないかなと思います。
なるほど、確かに。もしかしたら病気かもって思った段階で、他の病気なら病院に行く可能性が高い、
はい、
でも依存症などはもしかしても病気かも、いやそんなはずはない、うん、青木さんこの点いかがですか。
そうですね、常子先生がおっしゃってることがもうなんかぐさぐさささっと下を向くしかなくなってきましたけれどもなのでなんだろうな実際に私もギャンブル依存症っていうことでこうメディアに取り上げられることがあるんですけれども、
はい、
正確にはギャンブル依存症かどうかは分かりませんけれどもね、うん、でそうなった時にやっぱり世間の反応っていうのはあまりこういいものではないっていうか、うん、なんていうのかな、やばくないですかみたいな感じだったりとか、
それは過去のことでこうだったんですっていう語りでさえすごい反響があるということですか。
過去のことだと言っても今現在メディアに載ってることだからかもしれませんけれどもね、
はい、
あとはでもあまりいい印象を与えないんだなっていうのは確かだなという感じはしますね。
なるほど、
はい、
今日はリスナーの方からもたくさんメールをいただいているので、この後紹介していきたいと思います。
知る、分かる、動かす、荻上チキ。 セッション。
今夜のメインセッションはギャンブル依存症について取り上げています。ゲストはスタジオに精神科医で昭和大学附属烏山病院の医師常岡俊明さん、そしてタレントの青木さやかさんをお迎えしています。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さてリスナーの方からメールをいただいております。ご紹介しましょう。
はい、ラジオネームストーバルさんからいただきました。どうもありがとうございます。ギャンブル依存症は本当に怖いものです。私も20代は酒とギャンブルに明け暮れ、貯金通帳に1万円の数字を見たことがないものでした。競艇と競馬場のファンファーレを聞けばどこかに、どこか分かり、いても立ってもいられない、心がそわそわして何も手につきませんでしたよ。伴ってアルコールもしかり、アルコールは今でも飲酒の間が空くと手の震えはあります。ギャンブルも現地で何人も生活を崩したものと飲んだり、次回の約束をして現地集合は、次回の約束をそこで知って現地集合というのは茶飯事でした。仕事は必ず行く、掛け金は全額使ってもサラ金だけには借りず、電車賃がなければ歩いて帰る、たとえどんなに遠くても、電車賃を残せなかった自分を恨む、この2つ自分に決めたことを守ったことで今でもギャンブル依存症ではないではあると思いますが、財産が崩壊していないところから見てバランスが取れていると感じますという方。
かつてよりマシになったのではないかという自覚のあるという方ですね。一方でこういったメールもいただいてます。40代の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
家族がギャンブル依存症だと思うのですが、治療の意思がありません。どうすれば治療に結びつけられますか。無理やり連れていくこともできませんしといただきました。先ほどの方はご自覚あるご自身の過去について語っていただきましたけども、いただいたのは家族を病院に連れて行きたいというふうにお感じになっていると思うんですね。この点常岡さんいかがでしょうか。
ギャンブルに限らず依存症の方を病院に連れていくって本当に家族にとって一大事情というか、はい、すごく難しくて、で先ほど言った通り万が一ね診断されてしまったら自分は終わるんじゃないかって恐怖に怯えてるっていう形なの で、うん、でギャンブル依存症の人病院に連れていくにはまずですね、家族がタイミングっていうのがあるんですね。でそのタイミングがいい時にいい言葉をやっぱりかけたりとかっていうことが大事になってくるんで、まずは家族の方が正しい知識を身につけてもらうこと、これがすごく大切で、うん、まあ、現実的には日本だと一番そういう知識を、まあ、手に入れやすいで、タイミングとか具体的なものを手に入れやすい場所っていうのはヤマノンって言って、GA っていうのが依存症のギャンブル依存症本人たちの集まりなんですけど、はい、ギャンブル依存症家族の会みたいな家族の集まりっていうのがあって、うんうん、その家族の会が、まあ、これも日本中にあるので、そこに行ってもらって正しい情報を手に入れてもらう。でその情報を手に入れた上で、まあ、そこに行くと対応も少し変えてくれるので、うん、こういう対応はあんまり良くないとか、こういう対応の方がいいんだよって話を聞いてもらって、その上でギャンブル依存症の本人も必ず辛かったり、うん、自分は依存症じゃないって思いながらもこのままじゃまずいんじゃないかって両方思ってることが多いので、はい、そのタイミングが来た時に本人に対して情報提供したりとか、まあ、その時に本人がすぐにアクセスしやすいようなことを伝えておいたりとか、そういうまず家族の正しい知識というのが大切かなって思っています。
うん、それか先ほどのメールの方、
家族自体が、はい、家族会行くと家族自体が楽になるので、うん、目の前でもって家族会に行って楽になってる家族っていうのを本人に見せてあげるっていうのは、少し自助グループ行こうかなとかね、なんかそういう集まりに行くといいらしいっていう一個のモデルケースになるので、うん、それをすごく僕は進めています。うんうん、
場合によっては被害を受けている家族がその被害の話を共有できたり、つまり誰にも話せないと思っている家族のかっこつきの恥と本人が考えてしまっていることを周りでおおらかに話すことができる、で他方で全部が全部家族で背負わなくていいんだよってのことを家族会同士で言い合うなど、いろんな意味での仲間ができるということですね。
そうですね、家族はやっぱり家族の仲間が必要になってくると思いますね。
続いてメールいただいてます。
は
い、
ラジオネームクジラさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。いつも興味深い放送ありがとうございます。聞いていただきありがとうございます。ギャンブル依存症に陥った人は正常な思考ができなくなってしまうのか知りたいです。またどういったきっかけでギャンブルにはまってしまうのかを知りたいです。私には20代の頃に縁を切った後輩がいます。 彼は剣道部の後輩で真面目に部活を頑張り、大学進学からきちんと就職もしました。そんな彼からある日私に電話がありました。先輩、急なんですが10万円貸してもらえませんかと唐突に相談されました。当時私は新卒3年目ぐらいで、今以上に10万円の価値が高く、なぜ急にそんな金額のお金が必要なのか聞くと、あと10万もかからないでスロットで出るんですよとギャンブルで使うことを明言してきました。その場で10万円は貸せないことを伝えましたが、その後も定期的にお金を貸してくれないかと連絡があり、私はそのやり取りに疲れてしまい、連絡を返すことをやめてしまいました。正常な思考であれば、ギャンブルで使うためにお金を借りるということを恥ずかしく思うような気がするんですが、依存症になってしまうと恥に思う気持ちはなくなってしまうのでしょうか。彼はギャンブルにはまる前は部活でみんなから頼られるしっかりとした人間でした。そんな彼がギャンブルにはまってしまったきっかけを誰も知らないのですが、ギャンブルにはまるきっかけにはどんなものがあるんでしょうか。もし何かあれば教えてほしいです。よろしくお願いします。
うん、青木さんの場合はパートナーかご友人かどなたかと一緒に行ったっていうのがきっかけだったんですね。
一番最初はそうでした。でもパートナーも友人も、うまく娯楽としてパチンコと付き合える人だった。私はだけハマって行ったって感じですね。
じゃあもう一人で行くようになって。
そうです、はい。
なるほど、
はい。だから一緒に行ってたパートナーがどうしてもパチンコをやめてほしいっていうふうに言って、で私はその気持ちも分かったので、分かってやめるねって泣きながら言って、次の日もパチンコに行った。嘘つき始めたですよね。
なるほど、はい。青木さんもご自身は真面目なタイプだって思われてますし、はい、なおかつ今のメールの方もその後輩は真面目な人だ、頼られる人だって言ってました。実際津波さん、ギャンブル依存症などはだらしない人というイメージがつきがちですが、はい、実際はどうなんでしょうか。
基本的にはどんな方でもなるっていう病気ですよね。どんな方はなんかアレルギーになるかっていう質問と同じようなもので、はい、サバアレルギーはどんな人がなるかって質問されても、サバを食べたことある人っていう答えになっちゃうんですけど、はいはい、それとないどんな人でもなりますね。ただ、あえてこういう人多いなっていうことを言うとしたら、確かに自分で抱える人たちは多いような気はします。
自分一人で抱えて、
はい、要は真面目な人ですよね。うまくパッパとギブアップできない人、もうやだって言って全部投げ出すことができる人たちって、これギャンブルに限らず依存症から少し、保護因子になる気がするんですけど、全部自分で抱える人たちっていうのはどうしてもその発散法が、他人に弱みを見せることが難しかったり、全部自分でやれてきた人っていうのがすごくなりやすい印象は、そういう方々が多いので、依存症になった方って彼そういう方がこんな真面目だったのにっていうのは、真面目な人でもなりますよっていう話なのかなと思います、
ね。なんか嘘をつくっていうのは、こうあらねばならぬ自分っていうのを守ろうとするがゆえに他人に嘘をついて、その間にカバーしようとか、その間に真面目に戻ろうとか、体裁を整えようと一生懸命な人ということになるわけですか。
そうですね、いわゆるもう自分が少し、例えば本来ありたい自分でなくなってきていることを、そのまま自分はだらしないところあるんだって、逆にだらしなさを見せれないっていうイメージですかね。本当にだらしないところを見せれる、最初から見せれる人って、どちらかといえば依存症になりにくい方なんじゃないかなって思うので、だらしない人が依存症っていうのは、根本的に違うかなって思ってます。
なるほど。ただ弱みを見せられる強い人、賢い人みたいな状況にどうなるか。
そういう人でもなり得ますので、どういう人が多いかって話で、どんな人でも一番多分保護因子全部ある、なりにくいって言われる人も、なる可能性はあるかなって思って。
統計的にはなりにくいとされる人でも別になる可能性は当然あるわけなの で、はい、何事も一言ではないということですね。今日の放送を通じて、なるほど、ギャンブル依存症はそういった病気なのかって初めて知ったという方もいれば、今まさにハマってるんだよねっていう方もいらっしゃると思います。青木さんはそうした方にどんなことを伝えたいですか。
そうですね、やっぱりギャンブルって勝つ時もあれば負ける時もあるので、でも勝った過去があるので次取り返せるっていうふうにずっと思ってきました。そういうふうにしてギャンブルに向かっている方多いと思うんですけれども、でもどっか苦しいとしたら仲間たちがいる場所があって聞いてくれる人がいて、そこからもしかしたら抜け出せるというと、ちょっと娯楽で言ってるとしたらあれですけれども、なんかもっと楽になれるところがあるな、それは正しい知識をまず身につけることだっていうふうに思いますから、
そうですね。という意味では常岡さん、メディアの報道も 大事な役割ですね。
そうですね、ぜひ回復できるっていうこと、回復は素晴らしいっていうのを、うん、あの中心で広げてもらえると嬉しいなって思ってます、
うん、そして GA や家族会などそうしたつながる場所があるんだという、うんうん、はい、そうしたレパートリーも報道してほしいですね。
そうですね、はい、
はい、
今夜は精神科医で昭和大学附属烏山病院の医師常岡俊明さん、そしてタレントの青木さやかさんとお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリレディオ。